山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
農業を育って有機でやっててもガソリンを使ってる以上ガソリンの値段が高騰しちゃうと高温機の維持がかかっちゃったり、あるいは温室のボイラーの値段が高くなっちゃったりするでしょ。そうすると結局世界のそういう経済のメカニズムの中に自分たちも置かれていくわけだから、それと関係なく石油が上がろうが何が上がろうが関係ないんだと。でいざとなりゃ菜種を作りゃいいんだというようなこと で、例えば除草剤をまかないお米を来るんだけど、そうするとアイガモちゃんを飼うわけよ。
アイガモちゃん、
うん、で、あのその草がいっぱい入るときにアイガモちゃんを離して、そうするとマメマメマメマメマメマメマメってこうと、
あの草を食べちゃう。
雑草食べ食べる。で、ぷっくら太ったアイガモを食べる。
あ、ちょっと今悲しかったですけど。
いや、まあ
そういうメカニズムなんですね。
だからその鳥がいて卵を産みみたいな、そういうのが全部牛が雑草を食べるんだけど、その牛の糞尿がまた堆肥になって、だから何にも買わなくていい。
うわ。
だから、うん、燃料までね。でそういう有機のグループがどんどん今広がりつつあって、全国からいろんな人が勉強に来てるんだけど、
でそういう人がいると私は知って、で一緒に行ったわけだけれども、で山本さんはあの全国になんかねそういう人がいるんじゃないかと思ってあちこち行ってたわけですよ、ある時は岩手、ある時は静岡とかね、
全国各地。
そうね、ところがいや地元の、ね、埼玉にいらっしゃるじゃないのっていうのでね、また感動してね、
東大元暮らしてね、そうそう、で岩手行ったり山梨行ったりどこ行ったりとか、あの茨城行ったりとか、いろんなその農業のやってる人たちのところ見に行って、でやっぱりその勉強に行ったんだけど、地元にそんな人がいると、で結局リーマンショ2008年のリーマンショックで、その金子さんのところがお取引してたところがいろいろ
自然食レストランがね、
レストランかな、取引の
閉店になっちゃって、
閉店になっててリーマンショックでね、で有機無農薬米が余ってるってわけですよ。
はい。
で、よく考えたら俺50過ぎるまで取り立てて有機無農薬米って食べたことないの。ありました、大和田さん。その
いや、かつて私はその数年前ぐらいからです。
数年前ぐらいからねで考えたらそれさえ考えたことなかったということは、
どんなお米をね食べてるかって、
いや除草剤を使ってるわけね。いやそれはこういいとか悪いじゃないよ、少しねそれは体に悪くない程度の、当然除草剤も使うし化学肥料も使うわけじゃないですか。そうするとあれ有機無農薬米って俺食ったことねえなと思って、でそんなこととその感動とあれで、あの金子さんがもうこんだけ余ってんだどうしようかなって言ってて、そのセミナーがあの視察会が終わった後にちょっとお家に行って話をしてた時に、それ全量打ち替えますよと、
もうその場で
その場で即決。
もう
でちょっと補足するとね、その金子さんは自分の農場を最初そうやって40年間やってきたんだけれども、その集落、まあ、村というかね、そのエリアも、まあ、農薬を使ってる農家がいっぱいいたわけですよ。でその人たちをどんどん無農薬に変えていきたかったの。で、ね、何年か前からそのある大先輩が、金子さんのやってる農業、有機農業っていうのを僕もやってみたいと言ってきて、それで最初大豆をね無農薬にしたの、
安藤さんね、
安藤さん。で次小麦だと、で3番目がお米だったんです。だからその金子さんちのというよりもその集落のお米なんですよ。でその集落のお米を、まあ、大豆にしてもそうなんだけれども、転換するにはやっぱり買ってくれる人がいないとダメじゃない。でそれもあの一軒一軒の個人が買うよりはどっかの企業とか、例えば大豆だったら隣町のお豆腐屋さんね、
お豆腐屋さんも何億って豆腐売るわけよ。
3億円以上の売り上げである豆腐屋さんが隣町にあって、
信じられない、豆腐屋さんなのにもう観光バスが乗りつけて
そんなところがあるんですね。そこが買ってくれたの、
そこが全量買い取りをする。
でそれも全量買い取り、しかもその農協とかに出すよりも高い金額で買ってくれるんです。
それも全てつまりは共感して
くれた、共感っていうかもうお互いが支え合う関係なんです、
信頼で仲間っていう感じかな、だからまあ昨日今日でしたっけ、あの昨日今日じゃないな、
先月
か、 あのお米のね、新米の価格が暴落してなんていうのがありましたけど、それだって例えば、まあ、サンマでもお米でもそうだけど大量豊作だったら値段が下がるとかね、
はい、
なるわけでしょ。
そうですね、
そうすると自然の恵みに恵まれて大量豊作だったら値段が下がるとか、うん、そうするとやっていけないじゃないですか
農家はね。
農家は、だからそれは実際にエンドユーザー、我々生活者消費者がいくらで買いますって最初から決めて買ってあげれば安心してできるでしょ。
そうです ね、 安定してますからね、
うん、だからそういうやっぱり食べるものってやっぱりね、あの前のキヨさんの話じゃないけど、はい、こう食べたもので体ができてたから、
それ前回学んだんですよ私。
そうそう、う
ん、でだからその奥田さんや、奥田社員や山本さんはその今は下里地区の有機無農薬米を食べてこういうね元気な毎日を過ごしてるわけですよ。野菜も自分でねお作りになってますしね。
そうなんですか。
ぼちぼちなんですけどね、今年はあの秋野菜が大変だっていうのはね、あの夏に秋野菜の種を植えるんだけど雨が全然降らないからその種まきの時期が見つからなくてね、だから今ちょっと野菜が高いですけど、まあそんなこんなで、じゃあ大和田さんはなんでロハスからその農
家さん、そうそう、それだからロハスの原点はオーガニックだって話をしたね。
オーガニックか、
そうで、ね、オーガニック農業だと、で農業で今は季節が新米だからってお米の話をした。
あ、そうかそうか、
どうぞ、つながってましたね、
はい、そして私がどんなお米を食べてるかっていうお話をしたいと思うんですけれども、はいはいはい、
すいません司会が至らない。
いやいやいや、
山本さんにお話を聞く番組になってましたけどね。
自分で進行していただきます。
ありがとうございます。
はい、私がどんなお米を食べてるかというと、はい、3年前に福島県の西会津町っていうところがあるんですけれども、そこのキノコの農家がいるんですけどね、で彼女はキノコを作ってるんですけれども、でそのお父さんがまあ80代で、お米作ってると。でその、まあ、彼女と知り合ってですね、で彼女はその東京生まれ東京育ち で学校の美術の先生やってたんですね、で旦那さんも先生だったんですけれども、その旦那さんの実家のお父さん、まあ、両親が80代になって、じゃ あの家族で、帰ろうということで、学校の先生をしてた人たちがですね農業者になるんですよ、で、帰ってですね、じゃあ何をやろうかと、でキノコなんですけれども、でじゃあ私も最初話を聞いた時に、そっか山の中でキノコだから原木栽培だなと思うじゃないですか、でところが、いや違うって言うんですよ。ハウスで菌床栽培って言うんですけどね、なんでって言ったら猿が食べちゃう、要は猿がいっぱいいるんですよその辺ね、で原木だと猿が食べちゃうから、そんな山奥でもハウスで、で菌床栽培だって言うんですね、でふーんとか思ってですね、でそれってどんなところなのとか言って、私も結構そういうのは好きなので、まあ、見に行ったりしたんですけれども、でそしたらそのお父さん、まあ、80代のお父さんが、お米を作っているっていうん でしかもそれがこう山の中腹なんだけれども、その上にもう田んぼはないんですね、
うん、
人家もない、うん、つまり生活排水が一切入らないお水なんですよ、
うん、
その田んぼはね。
なるほどなるほど、う
ん、でだしそのたまたま知り合った、まあ、彼女のお父さんのお米なので、うん、なんかある種、まあ、サポートしたいなみたいな気持ちがあって、うん、で3年前から西会津のお米を食べてるんですけれども、うん、西会津って美味しいんです。ってか会津はお米が美味しいの。
そうなんですか。
やっぱりね、西よりは東、まあ、東北北海道寒いところの方もやっぱお米美味しいですね。
美味しい
ね、うん、でそれをメインには食べてるんだけれども、足りない分は出張した先でですね調達するんですね、うん、
最近どの辺ですか、
うん、出張先は。で最近はね、兵庫県豊岡市とかですね。
豊岡ですね、
それちょっと西ですけどね、はいはい、あるいは宮城県大崎市なんですね。
宮城県
大崎市、
大崎市、
はい、うん、ご存知ないかもしれないです。仙台からちょっと行ったところなんですけどね。でこの2カ所には共通点があって、はい、兵庫県豊岡市にはコウノトリがいるんです、うん、コウノトリ
コウノトリって赤ちゃん
運んでくれる。
それはね西洋コウノトリなんですって。
あ、違うんです
か。日本のコウノトリはね喜びというか幸せを運んでくるんですって。赤ちゃん運ばないらしいんですよ日本のコウノトリ。
あ、そうなんですか。
そうですか。
まあ随鳥と言われてるんですけどね、種類が違うんです。
コウノトリは野生のコウノトリはいっぱいいたんですか。今
かつてはいたんですね、日本全国に。でそれが実は1971年、さっきの金子さんが有機農業を始めた年に日本で野生のコウノトリは絶滅したんです。
あ、絶滅したんですか。
まさに同じ年
時ですね。じゃあもうほとんど
時と同じ。もうそうです、そうです、うん、それでそのコウノトリがそのまあ絶滅に追いやったいろんな理由がありますけど、やっぱりその一つは あのコウノトリって肉食なのね。何食べる？土壌とかカエルを食べる。
そうなんですか。
でそれが田んぼにいなくなってしまった、
うん、ああそれがまずね、
うん、つまり農薬ですね。
それ
からやっぱりその生殖能力をあのその農薬でダメージを受けたっていうのもあって、結局野生のコウノトリは絶滅をしたと、うんうん、でところがその後、ロシアからですねコウノトリをもらってきてですね、人工飼育で増やしていったんですね、
はいはい、
でそれがまあ2000年に入ってからまあ100羽ぐらいになってきてですね、でも100羽もいたらね、そろそろ自然に戻そうじゃないか、野生復帰させようじゃないかって話が盛り上がるわけ で、 でそのためには何が必要だと思います？
増やすため、野生に戻すためじゃないですか。そういう環境が必要です。野生に帰っても、うん、あのまた機能を失わないような、うん、そういう環境が大事なん
です。つまりあれですよね、土壌とかカエルがいる、
餌が必要、
そうそう、田んぼが必要なわけですよね、はい、で農薬使ってたらそういう田んぼはできませんよね、うん、
また絶滅、同じ繰り返しになっちゃう、
ね、ということで豊岡市はコウノトリ育む農法っていうね、農法を始めることにした。
それは市ですか？その
市、まあ、兵庫県も県もなんですけど、ね、やっぱり豊岡市の市が中心になって、
ね、一部の個人の農家さんっていう
じゃないです、
もう市を挙げて、ね、市を挙げてね、すごいですね。外やっぱ市長さんとか、
そうそう、
そういうトップリーダーが先頭に立ってやってるわけですね。素晴らしいね。
それでそういう農法を導入したんですね、
はい、
もう7割、まず農薬は7割減らす、あるいは使わない、うん、でその、時に冬にお水を張るようなね、冬にお水を張るってどういうことかっていうと、冬の間も生き物が必要だから、
はい、
田んぼに水を張っとくんです。そ
う
すると生物が生きてられる、
うん、
でそれを冬水田んぼとかって言うんですけどね、うん、冬に水を張っとく田んぼだから。でそれの先生が大崎市なんです。宮城県大崎市。
そういう先生つながりなんですか。そこから学んだ。
そうで、なぜかというと、
ね、
実はこの大崎市には株栗沼って沼があるんですね、でそこに毎年渡り鳥がやってくる、
うん、
でこれは絶滅してないですよ、渡り鳥だから、
はい、
春になれば帰っていっちゃうから。でそこに、毎年ですね10万羽を超える、10万羽を超えるマガンとかそういうのが飛んでくるんですって、
うんうん、
でカブクリ沼は最初広かったんですけれども、だんだんだんだんその田んぼに変えていってですね、沼自体が小さくなってきて、でその小さい沼にたくさんの水鳥が来るから、だんだんこうちょっと水質悪化がしたりですね、問題になってきて、である人がじゃあ周囲の田んぼに冬の間水を張れば沼と同じじゃないかと、で冬水田んぼっていうのが始まったんです。それで今はもう毎年ね、十何万羽 の、 その田んぼに水鳥が来るんですね。
それは稲刈りの後だから、要するに作物は入ってないわけですよね。
そうそうそう
そ
う、
その田んぼの面積のところに水を張ってると、
そうそう、田んぼに
水沼になってるわけですね。
沼状態
地というかね。
だこの手法を豊岡市も学んだんですね、でそういうことで、まあ、豊岡はコウノトリがついに2005年に復活をしてですね、自然に今40羽ぐらい飛んでますよ。すごい。でその私としてはやっぱりそういう話を聞くとですね、
はい、
素晴らしいわとか思ってですね、もうぜひ応援したいわこの農法とかこの人たちみたいなことで、そこに行って米を買ったりとかですね、でそれがこの間聞いてびっくりしたのは、今年の4月にその豊岡市のコウノトリがはるか600キロ離れた大崎市に飛んでったって。
大崎市に飛んでったって、なんで分かるんですか？それ
いや、それね、ちゃんと全部ついてんですよ。
あ、なるほどね、
うん、無線というか、そう、個体が識別できるようになってる。
それもなんかこの間京さんがなかったのかな話そう
40羽はね。
それはなんで飛んでったんだろう。
でね、それがなぜかっていうと、まあ、感謝状届けに行ったんですけど、単純にね
あ、そういうこと。
いや、ね、
飛んでったの本当に。
いや、途中は寄り道するんですよ。4000キロ飛んでって、最初
にそれはギャグなんですか？
本当に。
本当の話ですね。
だってその話を4月に聞いてびっくりしたわけですよ。で、豊岡の中貝市長が、あのコウノトリ何市行ったんですか？いや、感謝状届けに行きましたって言うから、いい話ねとかってまた思うんだけれども、で結局その分かってるわけですよ、コウノトリにはそこが冬水田んぼの発祥の地だってことが。
この間ね、キヨさんがゲストの時に聞いたんですけどね、菜の花、キャベツ畑の菜の花に青虫がつくじゃないですか、でその青虫が蝶々になって、その菜の花の受粉に帰ってくるって言うんですよ。その百姓がそう言って、それもいい話だなと思ったけど、
コウノトリもすごいでしょ。
コウノトリもすごいな。
そうなんですよ、
コウノトリのおかげで、その農業も形態も変わってきた。
でしかもそのね、コウノトリ米高く売れる。
それはまあそうです
ね、高くね、なもんだから農家は 今どんどん今転換してるんですよ、農薬を使わない方にね。
そうそうそう、もう何倍で売れますからね。
そう、で他のところもコシヒカリ、魚沼産コシヒカリ、うん、同じぐらいで売れるって言ってましたよ。
そうなんですね、すごいですね、うん、全部つながっていくんですね。
そうなの、そうなの。
だからそういうやっぱりちゃんとしたストーリーというか、努力とストーリーがちゃんとあって、そこに共感した人たちがいれば、別にビジネスっていうのはね、うん、買い叩いても値段下げてとか言う必要ないから。
そう、それから
。さてここで今回のメッセンジャーの大和田純子さんより告知があります。
はい、今書いている本がですね、アグリコミュニティビジネスっていうね本を書いてるんですね。まあ、京都のですね学芸出版社という、建築や街づくりの専門の出版社から、出版されるんですけれども、11月中にはなんとか出版できると思うんですが、副題がですね、都市農産村交流で作る、だ都市と、ね、農産村の交流で作る幸せな地域社会で、ということで、私がこの3年間に各地を歩いてですね、出会った人たち、まあ、コウノトリもそうですし、マガンの大崎市もそうですけれども、そういった素敵な人たちの幸せな地域社会づくりをルポした本なんですね。これが出版されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
ありがとうございました。大和田さんの情報が知りたい方はホームページにアクセスをしてみてください。名前で検索することができます。大きいの大に平和の和、田んぼの田、そして順番の順に子供の子、大和田純子で検索ができます。ホームページからはメールマガジンも登録できます。そして名前ではツイッターもフォローできますので、ぜひ皆さん検索してみてください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。